ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。鳩山総理大臣は9月24日ニューヨークの国連本部で開かれた国連総会に出席し一般討論演説を行いました。演説の中で鳩山総理は日朝関係について日朝平壌宣言にのっとり拉致・核・ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し不幸な過去を誠意を持って清算して国交正常化を図っていくと述べました。そして特に拉致問題については昨年に合意した通り速やかに全面的な調査を開始する等の北朝鮮による前向きな行動が日朝関係進展の糸口となるであろう、そのような北朝鮮による前向きかつ誠意ある行動があれば日本としても前向きに対応する用意がある旨述べました。また国連総会への出席に先立ち鳩山総理は6者会合参加国の首脳である中国の胡錦涛国家主席、アメリカのオバマ大統領、ロシアのメドベージェフ大統領、韓国のイ・ミョンバク大統領と相次いで会談を行い拉致問題をはじめとする北朝鮮問題について意見交換しました。会談では鳩山総理より北朝鮮による核開発や弾道ミサイル開発は容認できるものではなく6者会合がこの問題解決の最も有効な枠組みであることなどを述べ拉致問題を含む北朝鮮問題の解決に向けて引き続き各国と連携していくことを確認しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月28日新しい北朝鮮の憲法について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
4月9日の最高人民会議で、改正されました、北朝鮮憲法の全容が明らかになりました。特徴と言いますと国防委員会の、強化あるいは国防委員会委員長の権限の強化ということになると思いますが国防委員会の委員長が、かつての国家主席のようになった、あるいは国防委員会について言えば、かつての中央人民委員会と、同じような位置づけになったということが言えるかと思います。72年の憲法にはですね、国家主席は国家の主犯であって 国家主権を代表するというふうに決められておりましたが、今回の憲法改正で国防委員会委員長は国家の最高領導者として位置づけられるようになりました。また72年憲法では中央人民委員会が国家主権の最高指導機関として国家の対内あるいは対外政策を立案するというふうになっておりましたが、この点について言えば今回の憲法改正で国防委員会が国家主権の最高国防指導機関として戦軍革命路線を貫徹するための国家の重要政策を立案するというふうに位置づけられることになりました。以上のように国防委員会の委員長及び国防委員会そのものの権限が非常に強化されたというのが今回の憲法改正の特徴ということになると思います。ただしその内容からすれば1998年以降金正日国防委員長とはまさにその国防委員長として国家を統率する運営するということをやってまいりましたので、ようやくその実態に合わせて憲法が変わったと改正されたということになろうかと思います。そういうこの10年間の流れを反映する改正でもありますので、やっぱり一つ強調しとかなければいけないのはその戦軍が大変こう表に出てきたということになろうかと思います。今回の憲法では、主体思想に加えて戦軍思想も、国家の活動の指導的指針ということが明記されました。さらにですね、98年に改正された憲法、これまでの憲法ですが、そこにはなかったものでありますが、主権が誰にあるのかという点について、そこに軍人が加わることになりましたので、これも軍の強調ということになるかと思います。さらにその朝鮮民主人民共和国の武装力の使命という部分について言えばですね、やはり98年憲法にはなかったことでありますが、戦軍革命路線を貫徹し革命の首脳部を保衛するという、そういう言葉が追加されるということがありまして、戦軍最近の流れでありますが戦軍思想戦軍というものが強調され、そういう中で、ともかく金正日国防委員長の権力が大変強化されたと、いうことになろうかと思います。しかし注目に値しますのはその一方で、金正日国防委員長の権力には一定の歯止めがかかっていると、そのことも我々は強調しなければいけないだろうと思います。今回の憲法改正を経た後もですね、依然として最高人民会議は国防委員長を選挙または罷免するということを、そういう権限を持っております。すなわち最高人民会議はもちろん国防委員長である金正日氏を選出もできますが、しかし罷免もできるということであります。これはかつて1972年の憲法で、は国家主席に対しては最高人民会議は選挙する権限だけを持っておりましたので、今回最高人民会議が国防委員長を選挙するだけではなくて罷免もできるということが、そのまま残っているということはやはり注目に値するであろうと思いますし、さらに同じく国防委員長は依然として、自分がやったその事業といいますか仕事について最高人民会議の前に責任を負うということになっております。この点についても国家主席にはそういう責任はなかったわけでありますので、依然として金正日国防委員長の権限にはある制限がかけられている。最高人民会議には金正日国防委員長を罷免する権限があるんだということが、今後どういう展開になるかが注目されるところであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題の現在の状況についてご説明します。現在拉致問題はどのような状況にあるのでしょうか。2008年8月の日朝実務者協議の結果、今後北朝鮮が権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題の解決に向けた具体的な行動を取るため、すなわち生存者を発見し日本に帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を開始するのと同時に、日本側が人的往来の規制解除および航空チャーター便の規制解除を行うことが確認されました。しかしながら同年9月、当時の福田総理大臣の辞任表明を受け、北朝鮮側から新しく発足した麻生政権の対応を見極めるまで調査の開始を見合わせるとの連絡がありました。その後1年以上経った現在まで北朝鮮は調査を開始していません。日本政府は拉致問題の現状にどのように対処しているのでしょうか。日本政府はアメリカをはじめとする関係国と緊密に連携・協力しながら、北朝鮮に対して北朝鮮が2008年8月の日朝実務者協議での合意に従い、早期に権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題に関する全面的な調査を開始し、生存者の帰国につながるような成果が早期に得られるよう、引き続き北朝鮮側に強く求めています。また、現在日本政府は、貿易、金融、人の往来などに関して、さまざまな対北朝鮮措置を行っていますが、これらの措置の目的は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向け、北朝鮮から具体的な行動を引き出すためのものです。日本政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはないことを、措置の延長や新たな措置を発表する都度、繰り返し表明しています。そして、これら一連の措置を含め、日本政府が北朝鮮に対して取る措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、いつでも諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部または全部を終了することができるのであり、そのような行動を速やかに取るよう、北朝鮮に強く求めています。北朝鮮による拉致は、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。この国家的犯罪行為であり、許しがたい人権侵害でもある拉致問題の解決なくして、北朝鮮との国交正常化はありません。日本政府は、すべての拉致被害者の一刻も早い救出、真相の究明、および被疑者の引き渡しを実現すべく、対話と圧力の姿勢をもって、引き続き最大限の努力を行っていきます。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、1977年のヒット曲、山口百恵さんのコスモスです。さだまさしさんが作詞・作曲したこの曲は、30年以上経った今も親しまれている名曲です。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、 ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵さんでコスモスをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組 イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。